皆さんおはようございます、前回まではですね、この4章の大半を占める例え話の話をしましたけれども、今日から、ちょっと雰囲気が変わってイエス様の奇跡ですね、イエス様の御業を見て、神様の業に目を留めていくという、そういう箇所になっていきます。といってもですね、来週は永眠者記念礼拝で、その次の週私お休みをいただいて安藤先生が来てくれますね。でそれからその次の週は幼児祝福式で、その後アドベントに入っていくということで、ちょっと今日やってまたしばらく丸く間空いちゃうんですけれども、今日のところは今日のところとして、また神様からのメッセージを受け取っていきたいと思います。で今日の内容といいますか、出来事としてはですね、すごくシンプルな内容のところですよね。イエス様が嵐を沈めたよっていう、そういうことのところです。一応確認をしていきますと、まずですね、今日のところはその日の夕方になってと言って始まるわけですね。でその日っていつの日かといいますと、先週まで話してきた例え話のところですね。要は群衆がいて、群衆の人たちにイエス様が例えを用いてお話をしていたと。でお話を終えた頃にはもう夕暮れになっていたわけです。でそこで解散をするわけですよね。で群衆はそのイスラエルの土地であるこのヨルダン川の、西側といったりですかね、こっち側に残る。で一方でイエス様はお弟子さんたちにですね、じゃあ向こう岸に行こうというふうに言うわけですね。でそれで船に乗ってましたけれども、それを漕ぎ出して湖の対岸、ユダヤ人の土地じゃない他の民族の国というか地方になりますけれども、そっちに移動することを促すわけですね。多分たくさんの、追っかけといいますか、群衆が集ってましたので、そのままそこにいると、ずっと解散しないわけですよね。ですから、向こう岸に渡ってしまいましょうということをイエス様はお弟子さんたちに言ったんだと思います。そういうわけで西側の岸から東側の岸に彼らは船を出していくことになりました。でその折にですね、嵐が来てしまうわけですね。で、あの辺りはですね、周り山ですので、突風が吹き下ろすということがあります。それのひどかったやつなんでしょうね。嵐のようになってしまって、湖が大荒れになってきます。で、結果的にですね、沈みかけちゃうわけですね。でもイエス様は寝てるんです。そこでお弟子さんたちが、溺れても構わないんですかと言って起こす。するとイエス様は起き上がって、黙れ沈まれという。そうすると、弟子たちに言うわけじゃないですよ。嵐に向かって黙れ沈まれっていうわけですよね。そうするとすっかりなぎになった、シーンと静かに湖がなった、こういうお話であるわけです。内容はすごくシンプルですね。ですけれども起きた出来事はですね、とてつもないですよね。もうまさしく奇跡、黙れ沈まれというと嵐が沈まってしまったという、そういうお話であるわけです。でこの奇跡と、そしてそれに続くイエス様とお弟子さんたちのやり取り、ここからですね、今日の大切なメッセージを受け取っていきたいというふうに思います。まず最初に38節を読んで、そこから見ていきたいと思います。今日の箇所、マルコ4章の38節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。よろしいですか？いきます。せーの。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った、はい、注目したいのは弟子たちがイエス様を起こす時の言葉ですね、呼びかけです。彼らはですね、先生、私たちが溺れても構わないんですかと言ったんですね。先生と言って、きっと揺さぶって起こしたんでしょうね。イエス様スーってこうもうグワングワン揺れてですね、水がバツバツ入ってきてよく寝られるなと思いますけれども、疲れてたんでしょうね。ずっとね、休む間もなく群衆を相手にしているわけですから、そして寝てるので弟子たちが先生先生起こすわけですよね。溺れても構わないんですかとこういうふうに言うわけです。それで起きるんですけれども、注目したいのはその呼びかけの言葉です。先生っていう言葉ですね。弟子たちはですね、この時イエス様のことを先生と慕っていたわけです。尊敬していたわけですね。それ自体はとても素晴らしいんですけれども、この折に先生ということ、ここに彼らの当時イエス様をどう思っていたのかということがよく表れているわけです。岸に残してきた群衆とは ちょっと違いますね。群衆はですね、前も何度かお話しましたけれども、何かが欲しくてイエス様を追いかけているわけですね。これが欲しい、あれが欲しい、こうして欲しいな、ああして欲しいな、まあ、そういう求めがあって、それをイエス様から言い方悪いけど引き出したいと思ってついてくるわけですよね。で、一方でこの弟子たちはイエス様のことを先生と慕って、この方についていきたい、この方のもとにいたい、そういう思いでついてくるわけです。まあ、ここには若干だけど、でもやっぱり大きな違いがあります。でもですね、その、まあ、言ってみればこう立派にですね、イエス様に従ってこようとする弟子たちでさえも、やっぱり先生と思ってイエス様のことを考えていたということであるわけですね。そう、あくまで先生に過ぎないんですよね。もうちょっと分かりやすく説明するために、ちょっと皆さんにですね、皆さんのそれぞれ尊敬する、ね、人を思い浮かべてほしいと思うんですね。まあ、どなたでも結構です。きっと一人や二人、あるいはもっとたくさんいると思いますね。例えば、まあ、今までお世話になった学校の先生とか、あるいは、すごくいろいろと、まあ、世話をしてくれた先輩とかですね、あるいは、会社の尊敬できる上司であるとか、あるいは友達たちの中でも、あるいは仲間たちの中でも本当に尊敬に値する人格のある人であったりとか、まあ、そういう人たちたくさんいるのではないでしょうか。あの人もそうだな、個人でもね、今存命の方でも構わないですけれども、あ、この人は尊敬に足る、あ、信頼できる人だ、まあ、そういうふうに思い浮かべる人、ちょっと思い浮かべてみますね。まあ、何人もあると思います。で、もう一つ考えてほしいのは、じゃあその人たちは黙れ沈まれと言って嵐を沈めることができますか、ということを考えてほしいんですね。これがまさに今日のメッセージの核心ポイントにあるわけですね。彼らは、お弟子さんたちはこの時、それができる人だとはイエス様のことを思っていないわけですね。先生、溺れても構わないんですか、と言って慌てて尊敬する先生を呼び起こすわけです。イエス様がどうすると思っているわけではなくて、まあ、これからどうするかということをみんなで相談しようと思うわけですよね。特に先生が寝てるわけですから、一番危ないのは先生ですよね。このまま溺れちゃうの先生ですから、先生、私たちが溺れても構わないんですか、そういうふうに言ってるわけです。しかしイエス様がしたことは何かというと、むくっと起き上がって、うるさい起こすなって言って黙れ沈まれってわけじゃないですよね。湖の方に向かって、風に向かって、黙れ沈まれ言うと、一瞬でそれは凪になってスーッと静かになった。凪になったっていうんですから、もう風が全然吹かなくなったってことですよね。文字通り風が入っていって静かになったということをここで意味しているわけですね。もちろん、まあ、尊敬に値する、ね、人々というのはいますね。そしてその尊敬する人たちを先生と呼び、また敬う、それ素晴らしいことですけれども、でもイエス様はですね、さらに一線を画している、そういう次元の話じゃないんだよということを今日の箇所では話しているわけですね。さあ、こういうことがあったので、この奇跡を目の当たりにしたお弟子さんたちはですね、自ら自問自答します。そしてこの問いかけこそがですね、一番大事な問いかけですね。私たちの信仰を信仰とする問いかけだというふうに言っていいと思います。では41節をご一緒に読んでみたいと思います。その問いかけが出てきますね。41節を開いている方、一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。はい、こう書いてありますね。問いかけとは、一体この方はどなたなのだろうということですね。まあ、まさに本当に中心的な的を得た疑問ですね、質問ですね。私たちの信仰が信仰であるかどうかを問う、そういう問いかけですね。この方、このイエスという方は、船に乗っているこの方は、嵐を沈めたこの人は、この前に例え話をしていたこの人は、あるいは病人をたくさん癒していたこの人は、2000年前に死んだこの人は、私たちにとってみればそうですけれども、この方は一体どなたなんだろうか、何この人は、何者、何と思っているのか、これが、まあ、本当に私たちにとっての信仰を確かめる問いかけであるということですね。信仰を信仰とする最も重要なクエスチョンであるわけです。まあ、ちょっと語弊がありますけれども、ある意味ですね、宗教ではなくて信仰となる問いかけであると思いますね。何かの教えを報じて、 何かの教えを宗教をやるんではなくて、この方を信仰する、信頼する、信じるかどうかという、その話に関わる、そういう問いかけであるわけです。一体この方はどなたですか、皆さんは何と答えるでしょうか。これが今日の一番大きな問いかけでありメッセージであると思いますね。さあ、その上で弟子たちはですね、今読んだところでただ問いかけるだけじゃなくて、もうほとんど答えみたいなヒントを自分たちで言うわけですよね。それもちょっと確認したいと思いますが、もう一回41節読んでみましょうね。もう一回いきます。せーの。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。はい、もうほとんど彼らは答えに近いことを自分たちで言い合うわけですね。風や湖さえも従うではないか、風や湖さえも従うではないか、こういうふうに自分たちで言うわけです。まあ、私たちがですね、自分に対してなぞなぞのようにしてですね、ちょっと問いかけてみたらいいわけですよね。風や湖を自由自在に従わせることができる人なんだということですよね。そういう人がいるとしたら、それはどんな存在ですか。答えは簡単ですね。それは自然を作った、この世界を全部作って、その権利を持っている、支配できる権利のある方、資格のある方ですね。それは創造主である、世界を作られた方、神様ご自身である。そういうふうに当然答えはなるわけですね。この間、水害がありまして、私たちは震災もありますからね、本当にその自然のものすごい猛威といいますか、力っていうのを何度も目にしてきましたけれども、この間も三ツ街道の方で、その水害がありましたね。ものすごく降ったわけですよね。何十年に一度っていうやつでわーって来るわけですね。でも台風一過とかとも同じですけど、あの時はねちょっとぐずつきましたけど、その後も大変でしたけれども、台風一過とかでもそうですけれども、終わるとですねパーって晴れたりするわけですよね。あの辺がすごいところですよね。ものすごくわーって降ったと思ったら、次の日にはもう綺麗に晴れ渡ってたりするわけです。私も三ツ街道行きましたけれども、ちょうどその時はですね、曇りっていうのかな、晴れ渡ってはいなかったけど、天気は悪くなかったんです。で、行って、晴れてるわけですよね。でもいい天気だなって、空の方見上げたらそうなるわけですけど、また下の方見るとですね、もうこの辺までこう水浸かってるから、草木が真っ白だったりして、そして家の中は水浸しなわけですよね。これはもうなんか圧倒的だなというふうに思うわけですね。震災の時もそうでしたね。それはもうわざわざ言うに及ばずですけれども、なんというか、圧倒的な、もうとてもそれには人が抗えないような、そういう自然の力みたいなものを私たちは感じるわけですね。同時にその後、晴れ渡る空を見ると、なんだろうというふうに思うわけですね。でもその自然をも支配することができる方がいるとしたら、それは本当にそれを作られた方でしかないわけですね。39節を一緒に見てみたいと思います。まさにそのことを語っていますね。39節を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。はい、でもイエス様にはそれができるということですね。本当に不思議な光景ですよね。どうするんですか、溺れそうですよ、起こされてむくっと立ち上がって、何をしたかといったら、じゃあこういうふうに避難しようとか、そういうことじゃないですね。湖と風に向かって黙れ静まれと言ったら静かになったということですね。どれほどものすごいことなのか、私たちは改めて思い知るわけですね。で、保育園でも私は、さっきね、ちょうどその成長に載っている紙芝居の絵がちょっと説明しづらい絵だったもんですから、先ほど絵本でお話をしましたけれども、まさにあれと同じようなことを毎週私は保育園の子どもたちにしているわけですね。であれをしてですね、ちょうどこの嵐の場面のところを一緒に紙芝居とか絵本とかでやったりすることもあります。で、子どもたちにですね言うわけですよね。みんなどう、黙れ静まれって言ったら、静まるって言うと、さすがにね、ちっちゃい子供たちでも言いませんよ、静まる、うんとは。勢いで答える子いますけど、うんっていう子いますけど、冷静に考えたら、もう子供だってわかるんですよね。 雨が降ったり風が吹いたり嵐が来ている時に黙れ静まれって言って静まるわけはない。これはね、子供だってわかるんです。もしそれができるとしたら、それは奇跡でしかないんですよね。それは主でしかできないことなんですね。聖書が教えているこの方はどなたですか？その答えは明らかですね。マルコの福音書が一番伝えたいメッセージもそれですね。この方は人となられた主である。私たちのために人間になってくださった主である。こういうふうにこの御言葉は教えているわけですね。私たちはそれにどのように向き合っていくのかということが同じように問われているわけです。あなたは一体この方をどなただと思っていますか？ということですね。さあ、それを踏まえて、最後40節をご一緒に見たいと思います。40節をご一緒に開いている方は読んでいきましょう。いきます。せーの。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。はい。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか、こういうふうに言うわけですね。実はですね、この言葉の前提になるのは弟子たちの、起こした言葉なんですよね。先生って呼びかけももちろんそうだし、その括弧の中でこういうふうに言うわけですよね。弟子たちは起こしながら、先生、私たちが溺れても構わないんですか、ってこういうふうに言うわけです。で、面白いのは何かって言います。私たちがという言葉なんですね。私たちの中には同じ船に乗ってんですから、イエス様が含まれるわけですよ。私たちが溺れても構わないんですか。その私たちが溺れるときには、その私たちは必ずイエス様がいるわけですね。あなたも一緒に溺れても構わないんですか、ということを言ってるんです。で、これはですね、とても面白いことなんですね。彼らはイエス様が共にいるんだけれども恐れるわけですね。そして私たちが、イエス様も含めて私たちが溺れても構わないのですか、とこういうふうに言うわけです。イエス様がなんで怖がるんですか、まだ信じないんですか、そう言っている言葉はですね、この弟子たちの言い分に対する応答なんですよね。なんで怖がるんですか、私が一緒にいるのにまだ信じられないんですか、と言ってるんですよね。私たちの中にはこれ船だってことが大事なんですよね。湖で他に周りに岸がない湖の上で、同じ五越同舟ということわざありますけどね、同じ船に乗っちゃってるってことですよね。もう私たちっていったらここの船にいる人しかいないわけですよね。私たちしかいない中で、なんで恐れているんですか、まだ私を、一緒にいるこの私のことが信じられていないんですか、こういうふうに言ってるんですよね。イエス様は私たちと共におられる方ですね。そして共におられる主であるんですね。そのことを私たちは信じていますか、ということをここで語られているわけですね。まもなくといっても1ヶ月後ですけれども、アドベントに入りますね。で、アドベントの時期には必ずインマヌエルという言葉がもうほとんど絶対と言っていいぐらい出てきますね。それはイエス様はインマヌエルの方であるというふうにずっと予言されてきているからです。インマヌエルというのは神が私たちと共におられるという意味です。イエス様はですね、私たちと共におられる方として来てくださった方ですね。私たちの傍らにいて、私たちのうちにいて、私たちと一緒に船に乗ってくれて、私たちと一緒にいてくださる、そういう方として来られた方ですね。わざわざそのために人となって地上に来てくださった方であるということですね。私たちの恐れは主であるですね、主であるイエス様が共にいるということを信じないというところにあるわけですよね。それが信じられないときに私たちはどうしても恐れがあるということですね。まだ信じないのか、これが今私たちに語られているそういう呼びかけ、イエス様からの私たちに対する問いかけですね。それはもちろんシンプルにね、イエス様のことをまだ信じられない人、主として信じられない人にとってはまだ信じないのか、という呼びかけでありますし、もう主だと告白していてもなお今一緒にいるのは本当に主だと私たちはすぐ忘れてしまいますけれども、まだ信じないのか、という呼びかけでもあるわけですよね。私たち全てに対する同じ問いかけがイエス様から語られていると思いますね。同じ船に乗っている私たちに、まだ信じないのか、なんで恐れるんですか、こういうふうにイエス様は今語っていると思います。さあ、私たちはどのようにこの問いかけに応じていくでしょうか。イエス様に何と告白していくでしょうか。また何と求めていくでしょうか。ぜひ自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。 ではいつものようにしばらくそれぞれで祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ思い巡らしつつ、今日の御言葉でもいいですし、あるいは今別に語られていること、示されていることありましたら、それでももちろん結構です。ぜひ自由に祈っていきましょう。特に今日の問いかけは、イエス様は何者ですか、そしてこの方こそ主と共にいる、共にいるというふうに言ってくださっている方であるということ、このことをぜひ思い巡らして自由に応答していただきたいと思います。ではそれぞれ総額に合わせてしばらく祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝いたします。風をも湖をも嵐をも沈めることのできるすべてを作られ、今もそのすべてをすべ収められる主よ、そして人となってくださったイエス様、心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたを心から主と信じて従うものとならせてください。また本当にあなたが常に共にいてくださる方だとはっきりと私たち覚え知るものとならせてください。この時あの時だけ共におられる主ではなく、共に船に乗ってくださり、私たちと共に岸を渡ってくださる、そういう方であるということをもう一度思い起こさせてください。私たちはあなたに従います。どうぞあなたが共にいてくださり、あなたが主として私たちと共に歩んでくださるようにお願いいたします。それぞれの祈り、告白に合わせます。どうぞあなたがそれぞれの決心を、またそれぞれの応答をあなたのものとして受け取ってくださり、またあなたの恵みと導きとを持って答えてくださるようにお願いいたします。主よ、たくさんの恵みを感謝します。皆さんの祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。